しりとりペンネーム。先週は愛知県尾張市にお住まいかな、元軽高校鉄拳会長さんでした。今日はうから始まるペンネームのご紹介なんですが、今日はこの方です。京都府八幡市にお住まいかな、もう違うと思うけど、うぱまるさんです。うぱまるさん、ツイキャス生配信の時にも来てくれてましたね。うぱまるさん、お便りも待ってますよ。来週はうぱまるさんのるから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど。
No problem.
改めまして、こんばんは、中川明子です。今日も暑いね。多分オレンジ噛みしめたら目に飛び込むすべての景色、絵はがきにしてラッキーファームプラスへ投函。今日はお知らせとか盛りだくさんだよ。40分、多分40分以上になる。最後までよろしく。そういえば、オープニングで私がなんか叫んでいるじゃない？いつも。何かねって思ったままみんなスルーしすぎじゃない？反応が何もないよ。ずっとさ、なんか、先週のは違う。先週の、みんなの心のウエハース。ラッキーファームプラスは違う。あれは歌詞じゃないけど、ずっと歌詞をね、歌詞を叫んでいたの。私のお気に入りのアニソンのね。まあ今日も、まあ知ってる人は、うお、ペルシャかよって今、頭を抱えて、いる人が2人か3人ぐらいいるかな。ねえ、今までの全部知ってるぜっていう人いるかな。結構あれ今時の歌じゃないからね、昔のアニソンだからさ。でも聞いてる人は私の年代の人が多いんじゃないかと思うから、結構ドストライクかなと思ったんだけどねノーリアクションさ。今日はね、今日は本当に40分でやる切る自信がないよ。盛りだくさんなんだよ、盛りだくさんなんだよ。まず皆さんにお知らせがあります。今日なんとね、声優グランプリさんの公式サイトで荒らせられるセイグラ .com さんが取材に来てくださってるんですよ。初めてだね。ラッキーファームプラスになってから取材していただく、現場に来ていただくというのは初めてですよ。なんか20数年前のラッキーファーム時代を思い出しました。あの頃はね、本当に毎回のように取材に来ていただいて、ニラジさんにね。でね、今日そのセイクラ .com さんに、すごい昔の20数年前のアニラジグランプリやら声優グランプリやら、ちょっと持ってきてくださったので、私の手元に今あります。あの頃のアニラジグランプリ、声優グランプリが、私が表紙になっているのもありつつ、わー、ミヤムーさんのもあるし、このね、ミヤムーさんのね、表紙のアニラジグランプリ第15号には、スペシャル CD、私がナビゲーターのスペシャル CD があって、もちろん未開封状態でここに挟まってるんですが、もう懐かしすぎる。何を喋ったのか、私は。めっちゃいっぱい CM が入ってるやつだ。 アニラジーグランプリ、声優グランプリの CM ってめっちゃ面白かったじゃない？みんな覚えてるかな？私はラッキーファームの古いテープを聞くたびに一人で楽しんでるんだけど、これさ、もう二度と流せないじゃない？どこでも流しちゃいけないじゃない？音源的に。本当にみんなに聞かせたいし、CM がいっぱいある。覚えてるかな？ミヤムーさんがさ、夏だねー。暑いねー。海に行こう。パシャパシャパシャーとか、覚えてる？そういう。めっちゃ楽しい CM がさ、いっぱいあるんだよ。私と、飯塚真由美ちゃんが、表紙、声優グランプリさんの表紙をやった時の、CM とかね。え、なんだっけ？あきこちゃん、こっちにおいでよー。待ってよー、真由美ちゃん、みたいな。二人で楽しい思い出作りましたみたいな。あれはさ、誰が CM 考えてたんだろう。めっちゃ全部面白かったんだけど。岩田光雄さんと三重の瞳さんのやつとかも、もうショッカー大野さんとね、コオロギさとみさんのやつとか、もう上げればキリがないほど面白名作 CM だらけだったんですよ。今あれ CD にしたら絶対売れるよ。売れるよ。面白いもん。で、そうなの。そんなさ、中身も本当に。いやー、小安ひかみのゲームドラナイトだの。ねえ。もうずっと見ちゃうから、これ。40分近くこれを見てしまうから。すごい綺麗な状態でね。やっぱ保存してありますよね、そりゃね。そりゃ、保存してあります。後でゆっくり見よう。そんなわけで、さらに今日はね、いっぱいお知らせがあるんです。もうね、気づけば7月下旬じゃないですか。夏休みじゃないですか。夏休み関係ある人いるかな？私7月30日の土曜日に川崎でちょっと朗読イベントがあるんですが、親子向けではあるのね。子供さん向けの、朗読お化け屋敷っていう朗読をやります。川崎市民プラザ14時開演。でもね、大人一人でも大人二人でもいいけど、子供さん一緒じゃなくても入れるそうなので、もしお近くでお時間があって、怖い話、また怖い話です。私、朗読、怖い話系の朗読をね、やりがち。もし興味があったらいらしてください。色鉛筆プロジェクトさんで検索していただくと出てくるかもしれません。遺伝子195という、朗読、主に朗読をやられている高橋育子さんっていう脚本家の方が、今回の企画を作ってくれました。お化け屋敷鬼ババ、鬼ババ。タイトル鬼ババですよ。鬼ババ。読む話鬼ババ。原作はね、田中幸太郎さんっていうちょっと、昔の、文豪さんのお話なんですけど、夏にちょっと涼しくなりたい、朗読聞いてみたいという方は、川崎市民プラザ行けるという方は、ぜひいらしてください。さらにだ、来月8月19日金曜日には、夏木りおさんとずっとやってました。怪談の朗読。これね、ツイキャスでずっとやってたんだけど、有観客イベントがこの度行われます。ちょっとね、感染者数も気になる昨今ですが、配信もあります。配信もありますので、今までツイキャス生配信でやってきた朗読も生でやっちゃう。プラス新作があります。すごいよー。新作。全部で4つくらい朗読をやって、さらに、本当にあった怖い話も募集してて、それもちょっと紹介しちゃうみたいな。でも、怖い気持ちで帰らないように最後は楽しくトークして終わりたいと思っておりますよ。浴衣を着ますかね。ひょっとしたら、川崎でも浴衣を着るかも。夏は浴衣だね、やっぱり。なかなか花火大会とかも行けませんが、浴衣で夏を感じようではありませんか。 夏を感じようとね、私。次こそは、次こそは、と思いながらもまだ31に行けてなくて、31のアイスを買って、食べて、感想をつぶやこうと。この夏の間には、たくさん宿題があってね、冷やし中華も食べなきゃいけないしね。あとね、キビスも今日買って、キビスをど、ね、味わって、みんなの前で、ま、味わって、どんなものかと報告しようと思ったらお店が開いてなかった。水を飲む。さあ、今日は、お知らせもいっぱいありつつ、みんなのお便りもいっぱい読むんだよ。たくさんの人を殿堂入りさせねばならぬという使命がありますからね。でもまずは普通だから、普通だから、タカ、あ、そうそう、今日も呼び捨てで行くよ。なぜならね、このお便りを聞いてくれ。タカ、B 型、サソリ座。中川社長、カミカミ D 関係者の皆様、全従業員の皆様、日々の農場でのお仕事、お疲れ様です。お仕事の推しは推し活の推すだって推し。今回は私のニックネームを呼び捨てされたいためだけにこの DM を送ります。異性に本名の名字や名前をくん付けで呼ばれたことはありますが、ニックネームを呼び捨てにされたことはないので、何卒よろしくお願いします。わかった、タカ。今日も、じゃあ、タカの要望に応えて、呼び捨て会にしまーす。次のお便りは、あ、そうそう。これ、そうそう。私、大事なお知らせをしてなくない？このお便りで思い出したよ。キチュル、大型乙女座。中川社長、新オープニングエンディング素敵ですね。7月になって暑くなってきましたので、まさに夏ですね。夏といえば、甲子園。甲子園といえば、水着。まだ覚えてたのかい。水着といえば、涼しい。涼しいといえば、カチューヤワが開催されますね。そうそう。私、さっきタイトル言ってなくない？ 8 月19日の朗読は、タイトル、カチューヤワです。夏木リオの夏でか、中川明子の中で中、ヤワ夜、ワワ話、カチューヤワ。タイトル言ってない、やばい。ありがとう、キチュル。今、オンライン視聴になるかもしれませんが、今から楽しみです。ラッキーファームプラスもじわじわと再び40分台をキープしているので、お盆の頃には1時間放送になっていると信じています。本放送開始前に行われたクラウドファンディング終了記念ライブが現在では見えないので、非常に枕を濡らしていますが、これからもおぼろげでも記憶に残っていくので、このままでいいかもですね、おぼろげに。そうね、おぼろげに記憶に残っていくぐらいがいいのかもね。7月で放送回数が20回を超え、折り返しに近いところに来たかもしれませんが、今後従業員及びサルポポ村参加のリアルタイムでの放送、ツイキャスや YouTube などあればいいなと思ったりしています。熱中症などは気をつけてお過ごしください。ありがとう、キチル。その通りだよ。やるって先週言ったよね。それを私は今日、さらに告知をするのを忘れていた8月25日。そうです。大忙しだね、8月も。カチューヤワの朗読があったかと思ったら、その数日後には、8月25日にやります。生配信をやります。1時間ぐらいになると思います。疑問に思ったのですが、8月25日は火曜日ではありません。木曜日です。ん？木曜日だっけ？で、その週のラッキーファームはあるの？8月25日は、スペシャルで生放送で1時間やるんだけど、その週の火曜日はやるの？やる？あ、やるって言ってる。やるんだって。みんな、よかったね。放送回数が1回増えたようなものじゃないか。 ねえ、よかったよかった。今確認しといてよかった。やるって今、カミカミ D が深くうなずいていました。え、違う？ どうなの？ 中川さんできます？あ、できますよ。やります。中川さん、できます？できますよ。できますよ。だって、生放送が25にあって、その前は何日かわかんないけど、収録だもんね。普通にあればいいんだね。あります。毎週あります。最終回まで毎週あります。よかったね。そう、今日はね、初めてお便りくれたっていう人もいるの。初めてなのにいきなり呼び捨て。黒わし。わしで合ってるよね、これね。わしだよね。わしだ。黒わし。昔、アニラジグランプリという雑誌がありまして、で、タイムリー。めっちゃタイムリー。そうだね。今、ないんだもんね。昔、アニラジグランプリという雑誌がありまして、公開録音にあたり、名古屋の厚生年金会館まで伺いました。そうですか。CD もそこで知り、あ、私のラッキーファームの CD のことですね。おまけのサイン入り生写真をいただいたら、危険物、乙種第4類に1回で受かりました。ありがとうございます。え、私のおかげ。それはよかった。CD は親に無断で亡き者にされましたが、Amazon で買い戻しました。よかった。いい時代ですね。一回も聞いたことがない人をあそこまで笑わせられるのはすごい。あ、そうか、ラジオを一回も聞いたことがないけど、ラッキーファームの CD で笑ってくれたんだね。ありがとう。今はラディコやネットがありますが、あの頃はラジカセにアルミホイルを巻いて聞いてました。実際、電波が良くなる。京都までなら行けた。京都までどっから？初めてお便りとはいえ、乱筆乱文で失礼をいたしました。あ、ちなみに札幌在住です。え、クロワシはさ、ずっと札幌なの？札幌にいて、公開録音で名古屋に行ったの？遠いところをありがとうね。そう、公開録音思い出したの、私いろいろ。この前ね、このラジオが始まる前の、クラウドファンディングありがとう生ライブっていうのをやったんですけど、そこで、ラッキーファーム CDIO から何曲か歌って、こんな風にみんなの前で歌うの初めてとか私は抜かしましたが、嘘でした。高6で歌ってるじゃん。この名古屋の厚生年金会館で私歌ったわ。ウクレレで従業員の歌をウクレレで弾きながら歌った気がする。その他にも何曲か歌ったわ、私。ごめん、嘘を言った。いやー、でも、黒わしいタイムリーでしたよ、今日ね。セイグラドットコムさんの取材がまさか、このタイミングで入るとは。あれ？もう18分だ。でも大丈夫。だってこのラジオは40分ラジオだもの。どうしようかな。みんなからね、たくさん、お便りが来てて読みたいんですよ。でもどうしようかな。いや、読むけどね。この前私、リラクゼーションタイムでちょっと変わった、朗読口調で読んだじゃないですか。あれ、良かったですっていうお便りがいくつか来てますよ。ひな、ひの、ひな、ひにょどって。ひなとむも良かったんだよね。7月12日のリラクゼーションタイムを聞いて、同じ夢を見ない自分は不思議な感覚になりました。そこまで情景が繊細なことにも驚きでした。基本自分は怖い夢しか見ないので、そんな穏やかな夢も見てみたいと思い、布団に潜ることにします。最近では自分の右手の親指と人差し指の間にホッチキスのような器具でブスッと刺される夢を見て、なんと、 飛び起きたら同じ体勢で寝てたらしく、下にしてた方の右手がしびれていました。よし、今日は穏やかな夢を見るぞというお便り。え、ちょっと痛い。え、しびれてただけなのに、その親指と人差し指の間にプスッと、いやー、チキン、なんでなんでそんな具体的に何があったんだろうね痛いね。いやー、私も今その同じ箇所をにぎにぎしちゃってます。にぎにぎ。またね、もう一枚来てたんだ。そのリラクゼーションタイムに際して、銀ツバ、いて座大型。第20回のリラクゼーションタイムは朗読のようだ。朗読のようで新鮮な感じでした。かつての横浜買い出し機構のここねを思い出しました。そうか、横浜買い出し機構ってね、あのモーニングで連載されていた素敵な漫画、あれをアニメ化、ドラマ CD 化した時にここねという役をやらせていただいたのよ。横浜買い出し機構めっちゃいいから、もしまだ知らないっていう人がいたら、本屋か、もう、そうね、ネットだと買えるよね、まだね。OVA もめっちゃ良かったんだけど、 OVA 買えないかな。良かったんだよな、あの、なんて言うんでしょうね、なんて言うんだろう癒し系で、こう生活の背景としてこう流しっぱなしにしてもいいような、環境ビデオじゃないけど、そのぐらい心地よい感じのね。そうそう、続き、演劇について演劇について熱く語る社長も良かったですが、今回の感情控えめな語り口調も良いですね。なんか好評ね、朗読っぽくやった。でも意外と難しいよね。あの即興朗読みたいな感じ。この安江健もこのリラクゼーションタイムの社長の朗読すごく好きです。そのうちこのような朗読をお願いします。変な口調で読んだってごめん。安江健の口調はこんな口調じゃないよ、きっと。そっか、そうなんだね。そっかそっか、またやろうじゃあ。ね。今日もう20分経つけど、あの、今日あれやろうと思ったの。そろそろ。みんなから、あの、一週間でもう一日増やすなら何曜日ってお題を募集してたじゃない？あれをやろう。あれ、きっとみんな短いからすぐやれる。じゃあ今日は突然ですが、一週間もう一日あったら何曜日スペシャル。水野もね、なんかさ、私もいろいろ考えたんだけど、難しいよね。あとなんか使ってない風な文字、こう5行じゃないけど、あと何がある何がある意外とあの太陽系の方に行くかと思ったら、ほら、天王星、海王星、冥王星の方が使ってないじゃん。あっち行くかと思ったの。でも誰一人いなかったね、そっちに行った人は。まずみゆき、一週間にもう一日あったら何曜日をどこに入れる？一週間にもう一日付け加えるとしたら、水曜木曜の間に栄養日を入れたいです。栄養日の栄養はもう栄養よそのまま曜日じゃなくて栄養ね、曜日の曜も変わってる。美味しいものを食べたり、好きな漫画を読んだりして、週の真ん中にプチリフレッシュできたら最高だなと思います。そうだね、これはつまり休みってこと？休みにはなるのかな。日曜日、土日、祝日の中に栄養日は入るのかな。次、あ、ひなとむだ。またひなとむです。いっぱい考えてる。もう一日は何曜日？私が考えるのは水曜日と木曜日の、みんな水曜日と木曜日の間に入れたいね。真ん中に増やしたい。全曜日！なんだそれ。全って、全、オールよ。全。全、前日の、前日、いや、すべての全ね。勉強や、仕事が足りなければそれに当ててもよし、休みたい人は休んでもよし。まさにオールマイティってことだね。じゃあね、まだあるよ。もう一日は何曜日？ 偽曜日、これ偽曜日っていうのかな、偽曜日、日曜と月曜の間に存在する日曜日と合わせて連休を作ってくれるかと思いきや平日だ。全人類が絶望すること間違いなし。偽曜日なのかな、読み方としては。まだあるよ、ひなとむ。もう一日は何曜日？逆曜日。どこで来るかわからないこの一日は来てしまうと、そこから曜日が逆転してしまうって、うのか？うのなのか？基本的に平日の間に来て、平日がどんどん長くなってしまうので、日曜日と月曜日の間に来て、日曜土日と逆転して連休となることを祈るしかないって、何そのギャンブル性は。誰が決めるのそれを。そうよね。日曜日の次が逆曜日だったら、あ、もう一回日曜日、土曜日、金曜日ってなれるけど、週の真ん中頃に来たら、ん？違うな。週の真ん中頃に来ても変わらないけど、金曜日とかの次に逆曜日が来たらもう最悪ってことだね。誰が決めるのそれは。政府の偉い人が決めるのかしら。キチュルです。朝、またキチュルだ。金曜日と土曜日の間に新しい、飲んでいい曜日。長いよ。漢字一文字にしようよ。漢字、さっきもいたね、長いの。みんな飲みたいんだね。基本、インフラと交通機関以外は休みとして、金曜日から飲むもよし、飲んでいい曜日の夜に飲んで日曜日をゆっくり寝るもよしです。おー、つまり、外飲みじゃなくて家飲みってことだね。お店も休むんだね。アルコールを抱えて家にこもれってことか。もう一個あるよ。すでにこの曜日をご存知の方もいると思いますが、カレー曜日辛口を期待しています。長いし、辛口です。それは金曜日の別名ではないのかね、キチュル。まだあります。暇の達也。もし一週間が8日だったら、何曜日って名前にする？自分は、自分が考えたその名前は、風曜日です。風ね、風。ありそうなの来たー。風曜日ありそう。理由はとっても簡単。今の曜日には、土があって、水があって、火があるにもかかわらず、風がないからです。そうね、陰陽五行説の方に行ったわね。RPG などでいわゆる属性といえば、地、水、火、風が王道。あ、そっか。そっちね。ごめん、そっちか。この4つはやっぱり揃っている方が気持ちがいいと思うのです。そして、風曜日を入れる場所は、火曜日と水曜日の間がいいかも。うんうん。火、風、水。確かに、風、水。火、風、水、木、金、土、日。ん？月、火、風、水、木、金、土、日。あ、いいんじゃないですか、これは。いいんじゃないですか、これ。風曜日。あと一枚、銀つば。もう一日増やすなら、やはり、銀曜日でしょう。銀ね、シルバーね。もう一日増やすなら、土曜日となります。金、銀、銅。そっちか。そっち行ったか。つまり金曜日の次に来るのかな。月、火、水、木、金、銀、銅。あ、土曜日と土曜日が被るな。ちょっとそれ、被るな。つまり、月、火、水、木、金、土、金、銀、土、土日。言いにくいね。ちょっと待って、間違わずに言うの難しい。月、火、水、木、金、銀、土、土日。つまり、9日？ 1 週間9日？長い。一週間が増えると、一年間も増えて、でも別に、タイム感的には、どうなるの？やめよう。考えたら、キリがない。今日はね、皆さんに聞いてもらいたいというかね、ちょっとすごいラジオっぽい話ですよ。ラジオっぽい話ですよ。なんとね、このオープニングエンディングを作ってくれたダブルオーズさんの、阿部淳さん。 安倍淳さんがこの度7月30日に新譜をリリースされます。しかもアナログ版ですよ。レコードですよ。いわゆる7インチシングルっていうらしいですね。リリースされます。なので今日は聞いていただきたいんですけど、注意しなきゃ。安倍淳さんってね、業界にめっちゃいるの。多分ね、2人とか3人とかね、探せば4人ぐらいいるかもしれない感じでね、安倍淳の安倍は安いに部活の部、安心の安に部活の部に、淳はピュアです。淳、ピュアな方の淳です。純粋の淳。他にも違う感じで安倍淳さんで、ミュージシャンの方とか音楽関係の方がいらっしゃるので、お間違いのないように、淳兄貴は、安心部活のピュアな淳、そっちの方の感じです。では皆さんに聞いていただきましょう。7月30日に、渋谷にありますミュージックバー45で店舗先行発売だそうです。その後はね、ちょっとどこで買えるかまだちょっとわからないのですが、皆さんに、一足先に聞いていただきたいと思います。安倍淳さんで、愛だけはここにある。
かなり真面目にやっても食われぬことばかり。
いただきました。安倍淳さんで愛だけはここにある。しかも、ダブルオーズの武藤誠司さんがアレンジで参加されてます。以上、リラクゼーションじゃないフレックスファームでした。喫茶店入った。喫茶店入ってアイスコーヒーかな。あ、でもアイスコーヒー、コーヒーとか紅茶は暑い時はダメなんだよね。水を飲め、水を。もうほら、番組始まって30分経ってるから水分補給しなきゃいけないタイム感。みんな水を飲め。水を飲むんだ。ラジオじゃないからさ、一時停止ボタンも押せるしね。いいね。今日は目の前にだって、あの頃のアニラジグランプリと声優グランプリがあるっていう、すごい。すごーい。にゃー、私もね、いくつか何冊か取っておいたりはしてたんだけど、私が取っておいてない号とか、もう、めっちゃみやむーちゃんの表紙の、もう、じわりじわりと読みたい気分になってます。でもね、思い出してみたらさ、私がデビューしたあの頃、何年だ、1996年ね。もう四半世紀前ですよ。あんまり信じられないとかは言わないようにしてるんだけど、あの頃の 私事情、あの頃の私事情的には、一番最初に写真、声優として写真を撮られた時のこと、あ、やだ、私ストップウォッチを押してなかった。大丈夫。通常営業です。そう、あの、スタジオで、アニメのアフレコがあって集合写真とかじゃなくって、単体でカメラを向けられたお仕事の時のことをね、覚えてる。めっちゃ覚えてて、そして反省もしてるんだけど。まあ、あの、知ってる人は知ってるでしょうけど、私、当時、ある意味尖ってたので何も考えてないような顔して尖ってたんですよ、私。なので、あれ、私そんなにアニメで声優のお仕事をそんなにまだいっぱいやってないのに、なんかグラビアってほどじゃないけど、なんか写真で雑誌に出てるっていうの、え、いいの？ってめっちゃ思ってて。しかも、あの、最初の、本当に最初ね、最初の一回、その一回だけだったけど、いいの？って疑問に思ったその気持ちをそのまま表情に出してしまっていたんですね。つまり、あの、ニコン？ってできなかったの。すごく不満そうな、信じられないでしょ、ちょっと今はね、声優は顔を出すのが当たり前だし、歌って踊ってね、そういうの込みですよ、声優といえば。でもあの頃、いや、あの頃つってもです、90何年の頃はすでに、あの、なんだろう、アイドルっぽいお仕事とか、ちゃんと顔を出して活動してる声優の先輩はたくさんいました、あの頃も、すでにね。だけど私一人、なんかそういう、頑固、若さ特有の頑固なやつがあって、声優っていうのは誰にも見られない、なんか暗いスタジオで台本を読む、それが声優の仕事とか勝手に暗いスタジオってなんだ勝手に思ってて、でそんなに仕事してないのに、なんでカメラを向けられ、なんか大きく写真ブツブツみたいな思ってたんだよね。でもどこですそれが切り替わったんだろう。めっちゃ覚えてるのは、なんか、一緒にラジオをやっていた小安さんに、お悩み相談みたいな、一瞬だけどね、めっちゃ短いお悩み相談をしたことがあって、小安さん、私なんかあんまり、声優として仕事そんなにいっぱいまだしてないのに、なんか、カメラとか向けられて、こう、にっこり笑えないんですよね、みたいなことを言ったんだろうね。でも、小屋さんは、たった一言だけど、多分実感とか、あったんだろうなって、勝手にそんな色をつけちゃダメだね。なんか今はそういう時代、なんじゃないみたいな。あ、こんなさ、え、いいのかな、いっか。いっか、言っちゃった。あれ、前にもどこかで言っちゃったか、私。そんな、お悩み相談で、よくないよね。この人がこんな風に答えてくれたっていうのをお話しするのはいかがなものか。でも、問題ない内容だからと思います。そう、今はね、そういう時代なんじゃないのかな、みたいな、言ってもらった記憶があるな、みたいな。そうなの。で、この、アニラジグランプリさんとか声優グランプリさんとかの中には、私がつまらない顔をして写ってる写真はないと思うんだけど、でも私今からね、また別の反省があります。ラジオの旅ごとに ね、取材に来て写真を撮ってくださった、ね、皆さん編集者の皆さん、本当に私は今反省しています。写真に撮られるっていうことをもうちょっとちゃんと考えておけ、中川と遠い中川にダメ出しをしたい。つまり写真にね、撮られるからちゃんとしろよってことですよ。顔とか服とかちゃんとしろ。私ね、その若干その頑固な部分が残ってたのかな、服とか別にいいじゃん、声優だしみたいな。あかんあかん、ちゃうねん、それ間違っとるねん。服ね、ちゃんと考えよう。写真に撮られる日とかちゃんと しとこうみたいな。結構なんでしょうね、気合いの入ってない服っていうのかな、普段着みたいなので写ってることが多いし、顔もね、ちゃんと撮られる前に、あ、じゃあ顔直してきますとかちゃんとしたか、お前してなかっただろう、本当にごめんなさいと古いアニラジグランプリを見ながら思うんです。ちゃんとなさってる人はちゃんとなさっていますよ。私本当にちゃんとしてないですね。ちゃんとしてないし、どんな顔で写ったらちょうどいいかとかありますでしょ？こっちの角度がいいとか、この笑顔で笑うといい写真になるとかね。あるはずなのに、あの頃の私は本当に何も考えてない。何も考えてないのがわかる、写真から。すごい。そのまんまだ。お前何も考えてないな。この笑顔で私を撮ってっていうのが何もない。プロ意識だよ。そういうとこもプロ意識だよ。反省しきりですよ。リラクゼーションタイムなのにね。でもね、ほんと楽しい、昔の雑誌を読むと他の方の記事も超面白い。今では違う角度で楽しめるっていう感じ。いやー、ほんと一枚一枚こう食い入るように端から端まで楽しめる。雑誌ってそうじゃない？なんか田舎に住んでれば住んでるほど、全てこの雑誌の全ての情報を得てやろうっていう貪欲な気持ちで読むからさ、私もそうだったからさ、そんな気持ちでみんな読んでたんだろうなと思うわ。宝の山だったもんな、私にとってのその月に1回とか買う雑誌ってね。だからそう、編集者になりたいって思ったこともあったな。そうなのよ、今ではちゃんとできるだけちゃんと しようと思ってるよ。そりゃね、もう四半世紀経ったし、さすがに年齢的にもね、ちゃんとしなければ思いますもの。個人的にリラックスしたのかリラックスしてないのかよくわかんないけど懐かしい、写真を見ながら、私一人だけど今懐かしい気持ちになってるのはね。みんなは覚えてるかな、持ってるかな、ハニラジグランプリ。いや、これは結構ね、捨てられないんじゃないかと思いますよ。皆さん持ってるっていう人が多いんじゃないかな。だって時が経てば経つほど価値が絶対出てくるもんね。実際の価値的にもね、出てくるし、情報的にもですよ。これは今見たらめっちゃ楽しいみたいな感じ。きっと今出てる雑誌も20年後30年後とかに見たらめっちゃ楽しい。何倍も楽しくなってるはず。今私がそう。そんなわけで今日はね、ちょっと ちょっと昔の自分に思いを馳せて楽しく反省などしてみました。リラクゼーションタイムでした。分経ってるエンディングになりました。改めて8月25日木曜日の生配信のことをお伝えしようと思うのですが、まだはっきりしたことは決まってないです。ツイキャスじゃないかもしれない、ツイキャスじゃないかもしれない、声だけかもしれない、そして映像があるかもしれない、夜やるってことぐらいしか決まってません。楽しみに待っていてくださいね。45分のお相手は中川あき子でした。また来週この時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。